おはようございます。聖書を拝読いたします。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者のように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
それでは赤井先生にメッセージを取り付けていただきます。メッセージはあなたと考える愛というテーマ。
改めましてもう一度おはようございます。高橋姉妹は6月の1日付で我々の教会員となられましたので、これから礼拝やまた伝道や奉仕学びともにしていただきたいと心に思っています。さて今日はあなたと考える愛というテーマという長ったらしい題をつけましたけれども、まあ全ての宗教の中でキリスト教ほど愛について語る宗教は他にやはりないんだと思うんですね。キリスト教というと愛についての教えということを考える人はたくさんいるわけです。また教会でも愛について語ることは私はたびたびしてきたわけです。毎週と言ってもいいかもわからないくらいやはり愛について触れることは多いわけですね。で、そうなんですけれども、ただ牧師としていろんな機会に思うことは、愛について少々誤解があるのではないかなと。こういうことも思うことも事実であるわけです。それゆえに、愛についてつまずいたり、あるいは自分なんてダメだと失格意識を持ってしまったりする、そういうことがあるのではないかと、こういうふうに思います。それで今回、まあ、伝道礼拝ということもありまして、もう一度改めて愛ということについて聖書からメッセージをしたいと。そして、まあ、少しでも自信を持って、あるいは生き方の方向を示されて進んでいただきたいと、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。人生で何が大切、何が一番大いなるものといって愛に勝るものはないでありましょう。まさにあなたの御言葉に、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です、そしてその中で最も大いなるものは愛であるとお言葉にある通りです。しかしまたこの愛についてさまざまな弱さを覚えたり誤解をしたりすることも事実です。どうぞ今日の御言葉の学びを通して真に愛が何であるかを深く知り、それに生きるものとなることができますよ。今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、まず最初に考えたいことは、愛とは何ですかと。愛の定義ということですね。で、これも誤解をされないようにしていただきたいんですけれども、誤解されてしまう理由は、例えば三浦綾子さんの塩狩峠っていうのをお読みになった方もこの中にたくさんいらっしゃると思います。実話をもとにしたお話ですね。まあ、クリスチャンの鉄道員であった長野という青年が列車に乗っておりまして、そして
その乗っている列車が前の列車から外れてしまうんですね。そして逆走するわけです。どんどんどんどん下っていくわけです。危険を察知した奈良の青年は何とか手動のこのブレーキで試みるわけですけれども、残念ながら止まらない。このままでは大事故になる、どうするかということなんですけど、その時に長野青年はレールの上に自らの身を投げ出して列車をストップさせた。婚約者がいながらそのような大いなる犠牲の愛を示したという、大変感動的な、これは話というよりも実際ノンフィクションですよね。それだけに感動する方々も多くいらっしゃったと思うし、私も本を読んだり映画を見たりいたしまして、その場面はやはりこう涙を禁じ得ないような時も随分とあったわけですね。実話だけに迫るものがあるのですけれども、このような愛というものは犠牲的な命さえ投げ出すほどのものだということを感じている方も多いかなと思うんです。で、しかもそれは、まあ、キリスト教の用語でアガペーの愛と言われます。最高の愛。自ら命を投げ出すほどの犠牲の愛。人を救うために命を投げ出すような犠牲の愛こそが真のアガペーの愛だ。そして互いにあなた方は愛、愛しなさいというのもアガペーという言葉が言語では使われておりますから、そのような犠牲的な愛を持って生きていくこと、これが教会であり、またクリスチャンの務めである、とこう思うわけです。ところが、現実、そんな犠牲的な愛に生きれませんという方も多いかなと思うんですよ。無力や限界を感じて、その愛につまずいてしまう。自分はそんなものではない。と思ってしまうことが多いと思うんですね。だからすごくギャップが、中の青年みたいなことはとてもできない。というのも人間には弱さとエゴイズムという現実があるからなんですね。阪神大震災が起こった後、ある方が、まあ、心理ケアというか、そういうことを仕事にしている方のお話を聞いたことがあるんですね。阪神大震災の後、離婚が増えたというんですよ。なんで増えたかというと、普段からですね、家族のためには、僕は命さえ捨てるよと言っていた、豪語していた旦那さんがですね、阪神大震災の時に、いの一番に扉を蹴破ってですね、家族をほったらかして自分が逃げ出した。あんたの愛はようわかったわ、と。いうことで離婚が実際に増えた。という話を聞いたのだ。それは悲しい人間の現実でしょう。口では思って語っても、あるいは思いではそう言っていても、いざとなったならば、やっぱり自分一番だ。というような思いが、こう、ふつふつと湧いてくる。これが人間のエゴイズムだし、罪の姿であるし、だから愛に生きるなんて言われたら素晴らしいけれどもできませんというのが多くの人の本音かなと思うんですよ。で、アガペーの愛というものはそういう犠牲的な命をさえも投げ出すほどの愛を言うんでしょうか。で、一箇所聖書の中で、もしもアガペの愛がそういう愛としたら、とても理解不可能だというような箇所がありますので、ちょっとここに戻ってきますが、開けてみたいと思います。それは、第二テモテの四章の十節です。後ろの方ですね、新約聖書の。テモテ第二の手紙の四章の十節。第3版は417ページですが、ここにデマスという人が出てきますが、デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、とこう出てきます。 ここで愛しという言葉がありますが、これがアガペーという言葉が使われているんですよ。だとしたら、ね、命さえ投げ出すというようなことで言えば、全然意味わからないとこうなります。で、そこで、アガペーの愛、最高の愛というものは、犠牲的な愛を表すか、命さえ投げ出すほどの愛を表すか、というのは、それは本来の意味をさらに見つめたような表現であって、本来の意味は、実は犠牲とか質とかではなくて、方向性の問題なんですね。で、キリスト教では三つの愛を言うので、ちょっと昨日書いてきたんで、紙は古いですけれども、昨日書きましたので。エロスの愛ですね。後ろ見えますか？おさみさん見えますか？下にいらっしゃる方も見えますかね？これ自分ですね。これ相手ですね。エロスの愛って言って、なんかやらしい愛みたいに言われたりしますが、ギリシャ語では、受ける愛、ひたすら奪う愛、もらう愛、これをエロスの愛と言うんですね。してもらうことは当然、してもらって当たり前の世界の愛なんですよ。これの代表者は赤ちゃんです。おむつ替えてて泣きますね。あるいは抱っこしてて泣きますね。あるいはなんか痛い、痒いって言ったら泣きますね。泣いて表現するわけで、してもらうことが当たり前なんです。赤ちゃんは可愛いから、おお、よしよし、言うてお母さんは、お父さんはやってくれます。これ赤ちゃんだからいいんです。大人だったら困りますね。常にしてもらうことばっかり考えて。あんた、私何してくれた？ということも言いたくなるわけです。これはエロスの愛と言われて。二番目は、フィレアの愛というんですね。これは、自分が与えたら、相手からももらう、受ける。与え、受けるという、ギブアンドテイクの世界ですね。ついでに言っておきますが、アメリカにフィラデルフィアという街があります。これはここから取られているんです。兄弟愛。フィラデルフィア、ここから取られているんですね。つまり、兄弟愛というのは与え、受けるということを繰り返す。これは人間関係、ほとんどこれで生きていると思います。いつもいつも日本はお返しの文化がありますから、何かをしたらしてもらうわけです。そういうことが成り立っている世界。しかし、最高の愛はアガペーの愛と言われます。つまり、自分が相手に対して、与えて求めない。与えっぱなしなんです。与えることに終始する。方向で言えば、自分から相手に向かっていく。さっきのデマスがこの世を愛しというのは、もうひたすら、ダダダダダダダダダーと世の中に突っ走っていったという意味です。だから、犠牲的な愛というものは、見返りを求めないということで言えば、命をなくすということは、当然見返りをもう得られないんですから。そこに形としては現れるわけだけど、それ自体が本来の意味ではなくて、アガペーの愛というのは、与えること。ところがですね、これがスッといけば問題ないんですけれども、現実の問題はですね、例えば、自分が与えたことで、同じ分のベクトルが戻ってくるとは限らないんですね。どんなことになるかというとですね、自分が与えて、お返しがちょっと。基金な例で言うと、結婚式やなんかで、まあ仮に10万円のお祝いをしたとしましょうか。お返しやるでしょ、日本は。大体相場は半分くらいですか。ね。ところが、10万円プレゼントしたのに、500円のお菓子。なんて言いますか？あいつはケチで全然、愛も何も分かっとらんな、とこうなるでしょ。で、現実は物ばっかりではなくて、誰かのために尽くした分、 ありがとうも言葉もなければ態度にも表さない、やってもらって当然という、ここには不満が常にあるわけでしょ。だから現実の問題はフィレやナウイでほとんどは生きるんです。エロスないというのはまあそれだけっていうのは特殊な世界でしょ。求めるだけっていうのは与えたらもらうわけだけども、もらう分が少ない。だからここは常にジレンマで葛藤があるし、人間関係崩れやすい。じゃあクリスチャンはどうかということなんですが、もう一度マタイ伝を読んでみましょうか。6章の3節4節、あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。これはどういう意味かというと、右の手は奉仕の事前の手です。左の手というのはそれを報いを求める手です。やったことをはいちょうだいという左の手を持つのをやめなさいと言っているんですね。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。クリスチャンだったら与えっぱなしでいい心になれたかっていうと、残念ながらそうではない。クリスチャンといえども現在の性質がありますから、やった親切、やった善、やった愛、これは何か報われたい、お礼も言われたいという気持ちは当然湧いてくるのは当たり前なんです。ところがクリスチャンはそれを今まではこの相手に求めてたんですね。今まで神を知るまでは。ところがベクトルが小さいから不満だったんです。ところがこれをどういうことが分かってくるようになったかというと、自分が相手にやった善とか愛の技を今までやったこの人から求められていたんですが、ここ相手でしょ、隠してるんですよね。これなんですね。やったこと今まではこの人から求めていたのをやめるんですよ。これやったことに対して神様が見て報いてくださるってあるでしょ。この生き方が分かるようになるのがクリスチャンなんです。クリスチャンになったら心がきれいくなって相手に何も求めない。いや、そうじゃない。やっぱり求めたい。求めたいけれども対象が変わる。今までは人から求めていたものをやめるわけです。人から求めなくていいわけです。なぜならば、今見言葉を読みましたが、相手がしなくても神様がちゃんと見ていて報いてくださる。だから、イエス様のお話では、相手から報われるならば、神から報いがないとさえ言われるくらいになるわけです。ない方がいいわけです。やったことでよかったよかった。報われなかった方が、ああ、よかった。ということになるんですよ。だから、アガペーの愛というのは、こういう方向性が与えっぱなしなんだけれども、それを今までは相手から求めていたものが、神が報いてくださるということを知って、この人を意識しないでおれるな。礼儀知らずのやつだとか、お礼も言うべきなのにとか、そういう、本当の相手もお礼は言わないといけないでしょうけどね。しかし、こちら側が求めて求めていれば、苛立ちも来るわけです。で、まあ、他の箇所からもわかるわけですけれども、今までこの人から報われたいと思っていたものなんですけれども、報いって何かというと、この人が俺を言われることじゃないんですよね。良いことをすることはできるということ自体がもう報いですよね。私よく訪問に行くんですよ、皆さんね。そしたら入院される方も多いです。そしたらこんな病気になってっていうようなことをおっしゃるわけですね。礼拝にも行きたい、奉仕もしたい、皆さんと一緒に神様を賛美したい、そういう思い言われます。でもしたくてもできない、礼拝に行けない、賛美できない、一緒に聖歌歌えない、そういうお話をずっと聞いてるとね、こうして皆さんが元気で礼拝においでになれる、 聖歌を一緒に歌うことができる、一緒に主の祈りを唱えることができる、これ自体がもう報いではないですか。良いことができるということ自体が報いで、しかもおまけに神様が報いてくださるというんです。右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。奉仕をした手が、はい、ちょうだいと報いを求める左の手を出さないようにしなさい。なぜならば、あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。ですから、命を捨てるほどの愛というのは、特別な人でしょう。そんなことをあなたが比較して考えなくてもいい。あなたはただ与えて、よかったな、小さいことでも、よかったな、と相手に報いを求めないで生きていくことができれば、あなたはあがての愛に切っているんです。それが聖書の求めるところのアガペの愛に生きるということです。しかし最後にお話しておきたいことは、神は人にこのアガペの愛をお示しになった。日本の神々はご利益の神、そう言われます。日本人が祀らなければ成り立たないあり方でしょう。しかし日本人、我々人間が求めようと求めまいと、厳然として神が存在し、命をお与えになった神が、遠いところにいるだけではなくて、その神は人間のために、アガペの愛をある時示したっていうんですね。歴史の中にはっきりと示した。それは神の御子イエス・キリストが私たちの命をどう使ったかという死後に神の裁きがあるわけですけれども、その裁きに服して永遠の滅びを刈り取るしかない私たちのために、ご自分が引き受けてくださるためにこの地上で生まれ、まさに一方的に私たちが無視しようと、無関心であろうと、何であろうと、歴史の事実でキリストが2000年前死んでくださって身代わりの愛を表してくださった。ここに神の愛があると聖書は語る。この愛をご自分のものとして受け入れるときに、そこには喜びと力と命が湧き上がってくるわけです。一つの話をして終わりたいと思うんです。これはある青年の話なんですけれども、ある教会の礼拝に一人の青年がおずおずと入ってきたというんですね。長い髪の毛をバサーッと下ろして、その髪の毛の間から説教者を時にギョロギョロと見るような、睨みつけるような、そんな雰囲気で、変わった人が来たなと牧師は思ったそうです。礼拝終わってもその青年は帰りません。みんながじゃあまた失礼しますって言って帰って行っても、その青年は帰る気配さえない。いろいろ話を仕掛けていきましたけれども、全然応答もあまりない。それで牧師は、まあ、仕事、簡単な仕事を一緒にしながら、ちょっと手伝ってもらえますかということで、まあ、心をほぐすためにいろんなことをしていく。で、夕方になった。お茶を出した。そしてお茶をすすりながら、その青年はぽつりぽつりと身の上話を始めたというんですね。やがて大粒の涙が青年の方を流れる。そして、固く握った拳を濡らした。その青年が話した話というのが、自分の生い立ちのことなんですが、自分がまだお母さんの体内にいるときに、お母さんは別の男性と一緒になったというんですね。そして、自分が生まれ、そしてその別にお母さんが一緒に生活をしたその男性との間に弟と妹が生まれた。彼は 物心がつくようになって目の前にいるお父さんらしき人は自分の実の父ではないよ。実の父というのは弟と妹の立場です。父親が違うということで、この青年は幼い時から絶えず区別され、差別され、のけ者にされた。悪いと言ってはお前が悪い、兄貴のくせにと言ってことごとく注意を受けた。彼の心は親に対してもちっとも心を開かない状態で中学3年生を終えるんですね。中学3年生になってこんな家に誰がいてやるもんかということで家出をいたしました。北陸に住んでいましたが大阪に行きました。そして大阪に来て就職をするんですが、それでもすぐに傷害事件を、暴力沙汰の事件、人の心を開くことはできない疑心暗鬼の状態、あいつはというような気持ちがあってすぐに喧嘩をしてしまう。少しもじっとしておれないようなそんな状況の中で、大阪から東京の方にどんどんどんどん流れていったわけですね。そしてその先ほど話した教会の礼拝に出席をした。でもその理由というものは、23歳になった時に自分には一人の友達もいない、本当に心を割って話をすることのできる友達は一人もいないというたまらない孤独ですね。その寂しさというものが深い悩みとなって、心を開けない、仲間に、同僚に、上司に心を開くことができないという、その思いの中でノイローゼ状態になるんですね。ウイスキーを飲まなければ眠れない、睡眠薬を飲まなければ眠れないというような、そんな状態でもうガリガリになってしまった。目ばかりが光っていくというような、そんな時があったようですが、その中で礼拝に出席をしたわけですね。その話を聞きながら、その教会の先生も思わず涙を流しました。なんというかわいそうだ、なんという孤独な人生を送ってきたのか。そのお話を最後まで聞いた後、この先生は彼に3つの話をしたというんですね。1つは、その青年を命を与えて本当にあるがままで愛してくださる神がいらっしゃるということ、これが一つ。そしてその神はあなたを救うために神の御子を一方的に与えて、あなたの罪を全部引き受け、そして新しい人生を生きることができるために十字架にかかり復活してくださった、そのイエス・キリストがいらっしゃるということ。そして3番目に、このイエス・キリストを救い主として受け入れるときに、あなたもまた新しい愛の人生、生きる喜びに満ちた人生が始まるということ、このキリストをあなたも受け入れませんかと、その先生は伝えたそうです。その時にその青年は、僕もその神様の愛を受け入れたいですと彼は心から思ったんですね。そしてお祈りをしました。神様、私を愛してくださってありがとうございます。愛のない私を救ってください。あなたを信じますから私を救ってください。もうかろうじて祈った祈りでありました。そしてその日帰ったんです。翌日の月曜日、まだ暗かったそうですが、電話が早朝鳴りました。受話器を取ってみたら、向こうでその誰かが泣いているのがわかる。やがて声があった。先生、僕です。昨日お世話になった僕です。昨日の夜は睡眠薬もウイスキーも少しもやらないで、幼子のように眠ることができました。本当に嬉しいです。嬉しくて嬉しくて、その喜びを伝えたくて、ご迷惑をかけるとは思いながらも電話をしましたって喜びの電話をしてくれたんですね。そして彼はどうなっているかというと、今2人の可愛い子供の父親なんですね。そしてあれほど憎んでいた、 自分を体内にいた時に見捨てて別の男性に移ってしまったあの母親を北陸から呼び寄せたんです。そして5人の生活を続けているんです。一方的に神の愛、全ての人を愛してやまない、まさに愛して求めないところの神の愛、この愛を受け入れた時に新しい人生が始まるんです。ですからイエス・キリストを救い主として受け入れていただきたい。これが伝道礼拝のおすすめです。クリスチャンの皆さんは与えること、与えて求めない、それで報いなのだ。しかも神から報われていく世界もあるということを知って、小さな愛であれ与えていくところのあり方をいよいよ学んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日私たちを愛してやまない神の愛、一方的に愛して求めないキリストの愛、それについて共に覚えることでございました。神様、私どもは自分がどのような醜いエゴイズムを持っているかということも体験的に知っています。いざとなったら自分が出てきます。それほどの私たちでありますけれども、それを承知の上で私たちを愛し、私たちのために死んでくださったイエス様がいらっしゃる。そしてイエス様を受け入れるときに、あなたご自身が神がどのようなお方であるかを指し示し、与えてまたそれだけでとどまることができる、あなたご自身が報いてくださるというあなたの御教えを知りました。どうぞそのような愛に少しでも生きるものとなることができ、家庭において、職場において、持ち場、立場、学び屋において、その愛を表すものとなることができますように。尊い救い主、イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。